11月25日オラバー研究所のお時間です。どうも皆さんこんにちは。
こんにちはって、私たちのこと、
そうですよ
はいはい、
まあ、あとそのラジオの向こうの、ね、リスナーさん、ポッドキャストの、ね、向こうのリスナーさん、
はい、
でこの YouTube を見てるリスナーさん、
はい、
皆すべての方に、
はい、
こんにちはでございますよ、
はい、
でね、まあ、聞いてる時間によってはね、こんばんはでもあり ね、おはようございますでもあるわけでまあいつでも楽しめるこのわらば研究所でございますが、はい、今日ね YouTube のね画面ご覧の方、なんだろうこのね、あの人口密度の高さ
確かにすごいですね、
このしかも女性の割合がなんと5対1という、
イエ
ーイ、ハルムハルム、
いやもうねこれはもうすごいですよ、うん、あの今日のもともとゲストの方、さらにまたさっきもうついこの1時間前に LINE で今日差し入れ持ってくからということで、でそれでもうね、そういう気楽な感じで始まったというい
いですね、はい、
まあ、でもこのまたね、このいつでもこのねフリーな感じがまたいいのかなって、
うんうん、
いつでも皆さん、これねスタジオに遊びに来たいぞという方、
本当ですね、
大募集でございます。
そうですね、はい、
はい、ではの改めまして自己紹介参ります。
はい、
このわらば研究所、当研究所の研究員でございます、私ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
イエーイ、
はい、そしてそんな私にいつも、ビシバシと、ね、メスを入れてくれる研究所所長、こちらです。
はい、わらば研究所所長を務めております子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、ホーリーさんよろしくお願いいたします。
今日も、はい、
ホーリーさん、
はい、
ね、まあ、だいぶもうね年もねだいぶまあ
暮れにね
近づいてきてね
いや
いや、はい、こういう、ね、入り方もいいかなと思って。
ああ、そうね、そうね、
そう、うんうん、道もねこう混んでくるじゃないですか。
もうちょっとすると師走が走っちゃう感じね。
先生が走ると書いて、
はいはいはい、
ね、これからねそんな忙しい中ですね、
はいはい、
また今日もこんなたくさんの、ね、素敵なゲストが、
本当ですね、嬉しい限りですね、この忙しい中で、ね、皆さんね、
ね、あの、はい、本当どちらからねこうご紹介いたしましょうかと思ったも迷いあるんですけども、
はい、
ま、あの私のすぐ手前のところからいきましょうか。
はい、わ、はい、かりました、
はい、
こちら FM 那覇で、番組やってます。毎週月曜日から金曜日午前11時から12時、1時間生放送でやらせてもらってます。ミッシーテターヤガのパーソナリティミッシーです。よろしくお願いします。
ミッシーさん、
夜のゲスト、
はい、
めっちゃ嬉しい。
あ、違う、
これ何時、昼ね、あ、なるほど、昼、土曜日夜に、午後2時、
まあ、うん、そうそうそう、
2時ですね、
真っ昼間ですよこれ、
真っ昼間ですね、
はい、そうですよ、
はい、今日はありがとうございます、呼んでくれて。
もう、ね、もう我々 FM 那覇の先輩ですよ。
本当です、ね、お会いできて光栄です、ね、
いやいやいや、はい、私もです、
もよろしくお願いします、
ありがとうございます。
そして、そのお隣でございますが、はい、なんと本日のね、このトークテーマでもございます、木下サーカス、
お、
ね、
はい、いいですね、
まあ、このこちら、この木下サーカスの、スタッフさんでよろしいでしょうか、肩書きは。
そうですね、営業です、
はい、
はい、営業の、
はい、はい、ではすいません、改めまして自己紹介お願いいたします。
はい、木下サーカス の、 あの営業担当の渡辺桃子と言います。よろしくお願いします、はい、
渡辺さんよろしくお願いします。
桃ちゃんかわいいですね。
桃ちゃんでいきますか、今日はね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてまたお迎えのですね、そのさっき、出ました LINE で急にね差し入れ持ってくるということで、はいはい、急遽出ることになりました、この方、はい、
豆腐姫です。よろしくお願いします。
豆腐姫よろしく、
よろしくお願いします。
なんとね、もう差し入れもね皆さんすでに頬張ってて、
そうなんですよ、
私食べたかった豆腐姫の作ってる、食べたかったサーターアンダギーを。
豆腐姫さんが作ってらっしゃる。
私は作ってないです
ごめんごめん
豆腐姫さんのお店で売ってる、
う
ん、
はい、サーターアンダギー、
まあ、大人気の、うん、あの先にねじゃさらっとね、あの宣伝しちゃいましょう、はい、どこのお店ですか。
那覇市の、どこ？
あれ？
どこどこですか？
太平通りってあの、う
ん、はいはい、
あの商店街なんですけども、
はい、
あごりという店でサタンナギやらかまぼこやら置いているのでよろしくお願いします。
はい、これあごりっていうのは、どの
江島の方言で、はいはい、どうぞ召し上がれっていうことは。
江島、
あ、そうなんだ、は
い、なるほど。いいですね。
あとこれね、今ね、今からね、
同じ驚きを、
ミスチーさんが食レポ風にね、
ありがとうございます。
美味しそうですね。
すごい人気なんですよ、本当に。
ね、とっても美味しいです。
今日も
ふわふわしてて、
ね、
そうそう、
あの忘れそうになって、あ、ケンシーさん誕生日だったのに。
あ、ありがとうございます。
ど
う
も。
おめでとうございました。
一応11月7日で、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
1週間ぐらい前。
そうですね、なんかもう本当に改めて、でもいつでもね、プレゼントあの受け付けてますので、よろしくお願いいたします。はい、でも今日は皆さんが来てくれたことが、そしてラジオを聞いていただける皆さんがプレゼントでございます。
はい、ありがとうございます。
まあまあね、もう今日はね、これ1時間で収まるかなというような、
本当ですね、
はい、
盛り上がっていきましょう。
盛り上がりでございますけども、はい、では早速ですね、
はいはい、
このちょっとジングルを1回聞いていただいた後、またすぐですねトークテーマ始まりますので、どうぞお楽しみください。さあ、今回のわらば研究所でございますが、
はい、
トークテーマがですね、はいはい、一応まあ一つ、まあ一つ目はあの、まあ遊びでございまして、
おお、いいですね、
いいですね、はい、まあ皆さんね、あのまあまあね、まあ僕らあのほら、あ、僕は一応まあ男の子だった、あの男の子なので、だったって過去形じゃなくて、
男子、男子、
まあまあまあ、まあ、元男の子
ね、
男男の子ね、ちっちゃい子があったので、
はい、
まあ、あの男の子の遊び、でも女の子の遊び、
うんうん、
でいろいろあったりと、あとまた皆さんね、地域がそれぞれ違いますよね。
そうですね。
あとね、うん、渡辺さんはどちらですか。
私は出身は愛媛県。
愛媛県ね。
はい。
西地神奈川です。
あ、神奈川。は
い、神奈川仲間です、
ね。はい、神奈川仲間、はい、同盟です。はい。
で、そして
双子姫さんは。
私は伊江
島
です。
伊江島。
私今一番行きたい沖縄県の離島が伊江島なんですよ。
ぜひいらしてください。
うん、本当に。めちゃくちゃ好きで、意外となんか石畳じゃなくて何かありますよね、なんか松の木とかがあるところ、
あれ、それ
久米島、
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 久米島タッチュ
ー、久米島タッチューでした。あ、伊江島タッチューでしたね。
そうです、
結構近くですよね。
近いですよ、
うんうん、ね、本当にね、
あの元部からね、あのフェリーもね乗ってて、
30分なので、
うん、あの見えますもんね、すぐ伊江島タッチューが、
うん、こう僕らもね、以前ちょっとね、東姫さんとあの伊江島で営業に来まして、
あ、今年ですね、そうですよね、はい、行かれてましたね。
あれ、ケンシーさんどこ出身ですか。
僕はね、僕ナファーですよ。
ナファー、なるほどなるほど、
はい、で、ナファー生まれで、で今浦添市民ですけど、
あ、今はね、で、ね、小さい頃は、
で、まあそうですね、あの、まあ、沖縄本島、まあ、那覇のこう、はい、まあ、そういうこう遊びというか、
うん、
それぞれ ね、
ね、
環境がね違ってくると、はいはい、みんなどんな遊びをしていたのかとかも、うん、あとは世代によってもね変わってくるんじゃないかなと思って、うんうんうんうん、でそこからまあ遊びといったらですね、もう皆さんねそれぞれね今も楽しくね、人生を謳歌してるんじゃないかと思って、うんうんうん、ゲストにミスチーさん、そしてまあね、はい、大人でも楽しめる遊び、
その通りです、
木下サーカス、
はい、
はい、
ありがとうございます、
というトークをね今日はねこの2つをね柱にして持っていきたいと思いますよ、は
い
は
い、
でね、早速ですけどあのね、はい、まあこの遊びでね、あの皆さん小さい頃ってどんな遊びをしてました。
私ちょっとすごく記憶に残ってるのがですね、
はい、
ゴム弾、あ、ケンシーさん分かんない、
あの、まあ、女の子がねこう、
そうそうそう、
なんだろう、
ゴム
こうパンツのゴムみたいな、こう、
そうです、ね、
例えごめんなさいね、
そ
う
そ
う、
はいはい、パンツのゴムみたいなやつをすごく大きく、うん、人間が立つんですよね、
そうですね、2人足に
両サイドに立ってて、はいはい、でなんかこれをなんか
足、そう、真ん中でまたいだりとか、そうですね、
足に引っ掛けてね、
足に引っ掛けて、
はい、リズミカルに、
うん、あれはなんだろう、やっぱあれはやっぱ男の子やらないですもんね、
そうだよね、う
ん、まあ、なんだろうね、あれは男の子でもやっても面白いんじゃないかっていうのをちょっと思ったんだけど、
うんうんうんうん、そうですね、
いました、男の子で一緒にやってたりっていう子とか、
いなかったですね、
なかった、
うん、見たこともない
し、うちね弟が年子なので、うん、
はい、
巻き込まれてました、
なるほどなるほど、
兄弟関係みたいなのはね、うん、ありましたけど、やっぱり積極的に男の子が集まってゴム弾っていうのはなかったですよね、
ね、うん、
SG ケンケンみたいな、男子は女子横でゴム弾みたいな、知らないですか、 SG を書いて陣取り合戦というか、ケンケンで相手に行くみたいなのがなかったですか。
あの SG ケンケンはね、ちょっとごめんなさい、僕はあのなんだろう、ちっちゃい頃は、
うん、
あのまあ柔らかいゴムボールで野球ってやつで、
あ、
まあ、沖縄で俗にプーカー野球ってやつで、
プカプカしたボールだからですね、なるほど、
あれをやってました、
ってた、
もうあれに明け暮れてましたね、
まあ、だから野球やってたりとかそういう感じですよね、はい、男の子はね、はいはい、ゴム弾愛媛は、
あのゴム弾って言わずにですね、多分あのゴム跳び、
ゴム跳び、
ゴム跳び、
そうですね、
そうでした、はいはいはい、
最初が自分の分っていう、あれ
を
あんまり覚えてないんですよ。自分の分だよね。
1,2,3,4,5 みたいなリズム取ってからスタートみたいな。あ、全然違うんですね。
あ、違って。あ、またここでまたいろんなね、こう、こうだよね、ああだよね。
ホーリーさんと同じ神奈川なん
で
ね、
はい。片足こう引っ掛けて、1,2,3,4,5でそこから入るみたいな感じでした。
なんか技はありましたよね。技はなんかあったんですけど、
ひねってジャンプして踏むとかありましたよね。あれがこう技が必要なんですよね。だんだん上がっていくんですよね、段の高さが。
そうそうそうそうそうそう。
一番低い足首から始まって、膝になって腰になって首とか。
あれはそう、
首は結構すごいね。
ありがたい首。
だんだんこうハイレベルになっていくんですね。
足も高く上げなくちゃいけないし、
なるほど、
大変なんですよ。はい、そんななりましたね。
こう、これめっちゃハマった、
うん、あのこれね、あの大人になって、
はい、
大人だけのこのゴム弾大会とか、
まあ、いいと思う、
ね、
私、
そう、逆にそう、うんうん、男ね、まあみんな草野球じゃないんだけど、うん、あのね、なんだろう、大人になってからプーカー野球大会とか、
うん、でもなんかやっぱ男性はそのプーカー野球の延長で草野球チーム組んでたりしますね。そういえば、うん、
特に沖縄多いですね。
そう、本当そうですよね、うん、こう地域のみんなで集まって草野球やってますよね、うんうん、
じゃ あ, あのここのこの番組から発信してゴム弾をオリンピックの種目にしよう、は
い、もっと東京に
広めよう、
うん、世界ゴム
間に合うかな。
そうそう、世界ゴム弾で
広めよう。まだ間に合いますかね。
まだ
まだまだまだまだまだ、はい、
じゃあまずはじゃあそこ、じゃあまずじゃあ、
まず広めないと、
木下サーカスさん協賛で、
いいねいいね、
前座で前座でみんなでゴム
弾ステージ上で、
はいはい、
そうそうそう、
まずはテントの前でも構わないんで、
そうですそうですね。
でもね、もうこういうね、遊び一つでもゴム弾一つでこれだけもうね、
あのですね、
まあ、話弾むわけで、あのでそこからまたね、年齢を重ねていくとだんだん遊び方も変わっていきますよね、
うんうんうん、
あの中学生ぐらいになるとやっぱちょっとまた変わってきますよね。なんかもう中学生ならではのこんな遊びかなとか、
中学生、はい、刑事さん何やってました、中学生。
あの、まあ、まあまあ相変わらずプーカー野球なんですけども、
変わってないじゃないですか。
いやいや、でもそこからなっていくと、うん、あのなんだろうな、
はい、
ちょっとあの、まあ、ちょっとあの乱暴というか、あの、まあ、お化け屋敷とか、
うん、
そういう
肝試し的な、
はいはい、ちょっとどんどん試しみたいな、そうそうそう、
え、
あの自分を試してみようというか、
なるほどね、肝試ししに行こうぜみたいな。
あ、ちょっとあのほら、もう、まあ、今は多分できないと思うんですけど、と爆竹とか、
あ、流行りましたね、
そういったもので、もうなんか今思うと近所迷惑もいいところみたいな、
あれ
近所迷惑もいいところっていう感じで、それでバンバン鳴らしてて、
今
売ってます爆竹って、
あまり見ないですね、
うん、やっぱ安全とかの配慮なんでしょうかね。
駄菓子屋さんにありましたよね、
昔はあったけども、
感触玉とかね、
あったあったあった、バンって投げると投げるやつ、ないですね、
ないですね、あれこう踏みつけるのがね、なんか踏みつけて鳴らす人と、こう叩きつけて鳴らすとか、うん、
チラシか何かをさ、三角に折ってさ、パンって鳴らすやつ、なん
か
やったよね、
あのなんか紙鉄砲、
紙鉄砲っていうの、あれパンっていい音が鳴るか鳴らないかみたいな、はいはいはい、
それ学校で禁止になりました、
うるさいから
マジか、やっぱりやりすぎて、
ライブームで、
やっぱあのこれ入りすぎるとまたね、禁止とかそういう風になってくるんですよね。
なるほどね、
あとまたそのね、禁止っていうとだんだんこう影響とかもあったりとかして、あのまあちょっとこれがあの今の禁止っていう今でちょっと思い出したんですけども、あのタレントのパッションやらさん、パッションやらさんがこのテレビでこう胸を叩いてってやるやつ、あれが子供たちが真似をするからやめてくれっていう、
あれパッションやらさん名護出身ですよね、
はい、
でこれで名護出身の方がゲストで来た時に、パッションやらさんが流行ってる時にその方小学生だったらしいんですけども、
はい、
学校全体で禁止になったんですよ、
はい、あ、やっぱりそうなんですね、
そう学校全体で禁止、うん、あのやっぱり名護から出身っていうことで、パッションやらさんがそうでみんなが自慢してやってたんだけど、
はいはい、
私はここでね、じゃあその時にあえて朝の朝礼で校長がみんなで、はい、じゃあそう思うって言ったらやったらまた最高じゃないって話をして
本当ですね、
じゃあ朝一の挨拶うーんって言ったら最高だよね、
いいですよね、
そのぐらいの勢いじゃないだと思って、
なんかもうね、そうなんかこうテレビで流行ってるからこれ、まあ、みんなが子供たちが真似しだして、でもそれがちょっと PTA とかあの、うん、先生なんかから、うん、いやこれは品がないからとか、あと危ないからとか、
あ
だんだんこう、うん、実際なんかこれね、胸を叩きすぎてちょっとなんか負担、なんか病院に運ばれたかとかなんかであったんですよ、
ね、あなんかあったんですね、やっぱりね、ちょっと怪我しちゃうようなことがね、うん、いや勢いつきすぎてね、うん、
まあ、そういうテレビから生まれた遊びっていうのもだんだん増えてきて、それを覚えたのも中学生ぐらいかなって、
うん、
まあ、僕は、まあまあ、ありますね、で、あの実際にあのまああのね、あのホーリーさんね、お子さんで、はい、また豆腐姫さんもね、あのお子さんいらして、なんか例えばあのこの遊びはちょっとあのちょっとこれはあの良くないなとか
あります、うん、それはテレビ発信とかですかね。
テレビ発信とか、あとあの地元で流行ってるやつとか
はいはいはい、なんかあります、
ない遊びね、
特に制限
あまり聞かない、うん、あ、まあだからそのね、そのテレビの方の真似をして危険行為的なのが、うん、こう何でしょう、 PTA さんとかから出るっていうのはよく入ってきますけど、研究所の方でもね、こう今の流行りとか、まあだからクレヨンしんちゃんみたいなのとかが、はい、こうやっぱ規制がされたりっていうのありますけど、基本子育ての中心に遊びって、はい、あの子どもの、その成長の中ですっごい大事なんですね、はい、で今の子ども私たち遊びが足りないと言われていて、小さい頃から、で、やっぱりどうしても教育に目がいってしまうので、こう遊ぶことよりもこう学ぶことの方に注目されちゃっている傾向がどんどんこの10年ぐらいあって、あの本来こうそれこそ0歳から5歳の時期ってすっごいいっぱい遊ぶことで、こう遊びって、まあ、遊んでるだけって大人はちょっと思ってしまいますけど、やっぱり子どもの成長にとっては五感を使ってもうフル活動なのですっごく意味があるんですね。本当に机に座って勉強するよりも学んでることがたくさんあって、やっぱ遊びの規制というよりはもう小さい頃から、あの小さければ小さいほど大人が危ないなと思っても体重が軽かったりとか、怪我しにくいんですね、体が柔らかいので。なんでやっぱり小さい頃に規制し続けてしまったがゆえに大きくなってしまって怪我につながったりっていうのはあります、逆にね、規制することで危ないからやっちゃダメっていうことをあまりしすぎたら、成長して骨が硬くなって体がもうやっぱり硬くなってきた時に転びやすかったりとか、はい、あの一時扁平足が、
はい、ありましたね、
はい、もう平均台が渡りきれないんですよ、学校入った時に、はい、真ん中までも行かれません、バランスが取れない、はい、全然行かれないんですよね。
あとなんか体力測定難度で、ソフトボール投げ、まあ、ボール投げができないとか、
上投げができない、
はい、
なんか今公園もボール投げ禁止じゃないですか、あれもどうかと思うんですけど、公園に行ってボール遊び禁止ってでっかく書いてあったらどこでボール遊びするんだみたいな、土管の公園用意してくれるんだろうかみたいな、そういうことになっちゃいますからね、やっぱり、危険とか危ないという意識に大人の側が注目しすぎてしまって、大事な子どもたちのこう体で学ぶ場がどんどん減ってるっていうのは、もうできれば本当これからはもういっぱい遊ぶことを大人がこう寛容に見守る風にやっぱ変わっていく必要があるかなと、
あのね、実際、まあ、僕もね昔木登りとかよくやったりしてて、木登りやった、さすが自然の子
やった、
で実際木からちょっと落ちたりとかして、あのね、まあ単行本一つでも作って、
そうそう、
でもそれでも、あ、じゃあお前が悪いってから、
あの子供って成長過程で失敗する権利を持っているので、失敗する権利があるんですね。なんでこう失敗はどうしてもやっぱり親心も含めて怪我させたくないとか先回りしがちだけど、失敗して学ぶことってたくさんあるので、それもやっぱりちっちゃい頃の失敗の方がリカバリー効きやすい、怪我も小さくて済むので、そう、大きくなって初めて木に登ったら体力もあるのでどんどんいけちゃったら怖さを知らないので、こうちょっと際限なく登ってしまって、もうちょっとこう怪我をしやすい高さまで上がっちゃうとか、小さい頃に経験していると木登り危ないんだなってことをやっぱり体験から学ぶことがね一番大きいですからね、はい、だからやっぱ木登りなんかね積極的にしてほしいですけど、禁止の保育園とかいっぱいありますよ今、
もう木にこう戯れる、まあ、そういう遊ぶってことも、
禁止されちゃってもったいないですよね。
あの遊具とかもね、結構なんかだいぶの安全が済んでしまって、
遊具撤去とかね、
撤去もありますね、だいぶ安全に安全を重ねた末に撤去みたいなな
っちゃいますからね、まあ、遊具はね、あの子供はなくても今私たちもゴム弾とか今ね、そうとか、そう、道具ってあんまり実はいらなくて、その代わりこう伸び伸びと失敗も含めて遊ぶ環境、超大事ですよね。だって何十年も前の遊びを今でもしっかり覚えていて楽しかったっていう感情もあるわけだから、同じように子供たちも将来ね、何十年前にこれで遊んだよって、ね、なってほしいですよね。
いいですね。なんかこのね、まあ、その今の公園のね話もあったんですけども、あのそのまあね、例えば昔ね海鮮島ってありました。
何？あの
ジャングルジム、周りジャングルジムみたいなやつで、ぐるぐるぐるぐる回るやつ。
ちっちゃいやつ。
中にも入れて外から回すやつ。あれ球体型で全国撤去ですよ。
全国でもないんですよ今ね。
はいはい。
全撤去。だブラでブランコも今こうやってね、まあ昔は立ち乗りとか。根性試しみたいな遊びがあって、
いかに遠くに飛ぶかみたいな、
そうそうそう、
ありましたねありましたね、飛び降りるみたいな。
でも今はすっぽりとなんかこうなんだろう、あのそうそう、チャイルドシートみたいな感じで座る感じの、
こうバスケットみたいな形になってて足突っ込んだらもう絶対落ちない。
なるほど。
まあ、ちびっこが挑戦できていいですけど、そのやっぱり危ないっていうことを経験しないまま行くと、むしろ帰って危ないっていうのは
思っても
ね、本当ですよね。でもなんかほら、せっかく木下サーカスのサーカ
ス、今そうブランコで今思い出したんですけど、
やっぱりそのさ、危ない経験をまだしない頃とか仕掛けてる時にもっとすごいものを見るってことってすごいこうすごいってなるじゃないですか。空中ブランコにしても綱渡りにしても、やっぱりね、こう挑戦したい気持ちをサーカスは見せてくれてる、
ね、こう今あのねブランコからものすごいね話をまとめてくれてね、
世界に行きましたよ。
だってせっかく来ていらっしゃってね、くださってるから、ぜひサーカスのお話聞きたいですよね、
は
い、
もう今あのホーリーさんが言っていただいたあのサーカスっていうのは、その挑戦する勇気っていうのは本当にそれを見て感じ取ってほしいなっていうところなんですね、
はいはい、
で結構見ているとですね、いろんなあの演目が見れるんですけど、ちょっとあれ練習したら私もできるんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、でも本当にこれがあの毎日の緻密なその精度の高いバランス力だったりとか、あとお互いの信頼関係だったりとか、そういうのが必要になってくるんですよ。でやっぱりそのたまにですね、あのライブですから失敗するときもたまにあるんです
よ、うんうんうん、それ聞きたかった、
うん、でもそれをもう一回やります。
サイドライ、サイドライ、そう、失敗してもいいんだ、
そうですそうです、う
ん、いいですから、
はい、しかも本番で、
はい、うん、そうですよね、
あんまり数は少ない方がいい
ですよね、
まあまあまあ、うん、
でもやっぱりそういう時に、うん、あのもう一回やりますっていうので、うん、あの見事成功ってなった時はやっぱり、う
ん、涙出ましたもん、
う
ん、
見てる
時に、見てる時に、
う
ん、
やっぱチャレンジするっていうのが、う
ん
う
ん、本当それこそ一度木下大サーカスさん見させていただいた子供たちと、はい、空中ブランコのこっちからこっちに飛ぶのが取れなかったんですよ、はいはい、で、あーってなったら一応こうほらあのあったんだ命綱みたいなのでブワーンって網まで行ってまた戻ってきて、サイトライであのドラムロールがダーってかかってもう超ドキドキして、だけど成功した時もなんか一緒に涙出てしまって、
それがまたね
いいですよね、
気持ちが共有できるっていう部分もありますし、
そうですよね、すごい素敵ですね。でもあの簡単にできそうって渡辺さんおっしゃってましたけど、それは木下大サーカスのそばにいつもいるからですよね。
結構ブランコを見たらポンポンって飛ぶ、
だってすごい軽やかですよね、う
ん、ちなみに知ってます、木下大サーカスさんで空中ブランコ一般の方も参加できる、
う
ん、だからお子ちゃんも、うん、年齢制限あるの、あ
そうですね、うん、ちょっとお子さんはあれかもしれないんですけど、うんうんうん、
いくつから、
ま、やってみたい、
ぜひぜひ、
えミスさん一緒に行きます、
おいでいいです
よ、勇気が、
あじゃあ自分もじゃ あ体重制限はありますか、
そしてある程度その懸垂
できない、一回も
あの体重を支えられないところあるんで、なるほ
ど、どれぐらいの長さで10秒とか持てばいい、
あ
というか顎が上がんなきゃダメ、
懸垂がそうですね、まあ、できたら 4,5 回とか、
あできない、鍛えれば今からいけるかな、2月ぐらいにはできるようになりますかね。
なるほどなるほど、
頑張るってそのほら実現させるために今できなくても2月という目標を立てればっていうのを言っちゃったけどできるかな。
いいと思います、
子供たちに希望を、
ケイシーさんもじゃあ、
ね、
そこにできますか、
腕に筋肉をつけるっていう、
はい、
うん、
あのね、これをまさにね、懸垂高めねってね、
そうですよそうですよ、
じゃあ懸垂高め
したら、
はい、まあ、言っちゃってください、
一応、は
い、
い
ける、
まあ前はそうね、うん、最近は鉄棒とかあんまりやったことないんで、
うんうん、
前はよく犬の散歩かたら行く公園行って、一応でも、
はいはいはい、
これは何度か
やってたんですね。で今の子たちやっぱり体力測定でそういう筋力をちょっとやっぱり昔に比べたら落ちてるって言ったら、今さっきから話してるように遊具なくなっちゃったりしてて、あれ今パッと聞いてて懸垂で登り棒ってあったじゃないですか、
はいはい、
あれ何が楽しいか分かんないけどひたすら登ったり、
ひたすら登って
あれ何だったんですかね、
一体何だろうね、
何だったんですかね、あれね、
登れました、
登
れた、登れた、
あの上に座るのが優越感だった、
うん、そうそう、
あの上から景色を見て、
でちょっと外してさささささって落ち
そうそうそう、シュルーって落ちてくる、
あれちょっと男の子はちょっとあれが気持ちよかったりとかしてね、
出た出た出た、そこで芽生えるタイプね、
だからでもこれ今懸垂棒って言うんですか、これこう懸垂していってぶら下がっていきながらこの運転棒だ、あったよね、
ありまし
たね、まあ、今もねちゃんとありますけど、なんかそういう長いところとなんかそれでね挑戦する方ともいますし、あの実はあの後ろでねさっきからあのちょっとね、あの
運転ピボピボみたいなね、ココちゃん、あのリアル小学生が、
リアル小学生なんだけど、
はい、今ココちゃんもいく
つ、小学
校、うん、9歳ですね、
9歳、おお、うん、
あの学校にどんなのがあるのかな、
あ聞きたい、
運転ある、ジャングルジムはある、
鉄棒もある、
鉄棒はある、ある、ブランコはある、
滑り台
ある、あるんだ、結構ありますね、
うん、
あるある方ですよね、きっと、うん、うちの小学校はあれがあります、うん、ターザンロープ、
あ
ーあ
ー
ある
あるあるあ、あるんだ、
それアスレチックにしかないよ、うん、
だから
そ
うそうそう、ちょっとびっくりしました、うん、すごい、新しく最近できたんです、ベルマークで、ベルマーク頑張るとこんなことが起こるんだと思って、
そうそうそう、
びっくりしました、うん、はい、でき新しくできましたけどね、で沖縄の小学校まだまだその規制もどちらかというと内地に比べたら、ね、うん、緩やかですよね、うん、その遊びに関してもね、うん、運転みんなできますか、ここちゃん、スイスイこうやって行く、みんな、あ行くんだ、やっぱいいね、やっぱそのそういうことから木登りの基礎だったりね、うん、手の力がつきますからね、うん、やるだけで違うけど、うん、今の子たちって室内遊びとかゲームに向いちゃったって言われるじゃないですか、うん、昔と比べて、うん、で実際ね、うん、見ててもやっぱりこう、こうスマホだったりとか充実してるから行くんだけれど、うん、あの公園でボール遊び禁止、危ないこと禁止ってちっちゃい頃から言われてたら、うん、本当に彼らもね何して遊んだらいいんだって、そうそうそう、だから禁止禁止の結果うちに向いていくしかないっていう風に空気を大人が作ってるよっていうのはね、なんかぜひ伝えたいですよね、うんうん、なんか子供がゲームにじゃないよねっていうのはありますよね、
なるほど、
まあ、ゲームも流行ってるよね、ここちゃんそうだね、時代ですからね、
まあ、でこのねいいところだけをねこうお互いにいいところ取りながら、
う
ん、
そうそう、
ね、そっからね学んでいって、
でまあ
よく遊びよく学べて、
うんうんうん、
ねあのねあのもうここからねまたあのね今ちょっとふと思い出したのが一つありまして、
はい、
最近流行りのねゲームで、
はい、
サンシャイン池崎ゲームって分かります、
分からない、何ですか
ですよね、
何ですか、宴会ゲームですか、
あのね、うん、あの、まあ、まずサンシャイン池崎さんご存知ですか、
はい、
サンシャイン芸人の
芸人さん、すごい先
分かんないですよね、はいはいはいはい、
どんなゲームするんですか、
鉢巻きでこうちょっとタンクトップで、うんうんうん、イエーイ空前絶後のってこうちょっと絶叫系の芸人さんなんですけども、
はいはい、
このねサンシャイン池崎ゲームっていうのが、はい、ありまして、
うんうん、
でこれね作ったのが5歳の女の子なんですよ、
そのゲームはすごい、
すごい、
あのねツイッターでその、うん、たまたまそのお母さんと、
はい、
その、お母さんとそのなんか一緒にあのこんな遊びを作ったってこと で、
うんうんうん、
でどんな遊びかというと、
はい、
まあ、このサンシャイン池崎さんっていうのはこのイエーってこの、
うんうん、叫ぶよね、
叫ぶんですよね、
うんうん、
あの歌を歌ってる時に歌詞の中にイが入ると途中でイエーイになるんですよ、
なるほどなるほど、
ただそれだけなんです、
うん、私たちの知っているサンですね、世界の鍋やつのサンの時にサンって叫ぶみたいな感じですよね、
あれのそうですね、
それのイバージョンですか、
イが入るとイエーイになるんです、
イエーイって、なるほど、
だから例えばあの大きなのっぽの古時計イエーイ、
なるほどなるほど、
おじいさんの時計イエーイ、こんな感じでございます
ちょっとつぼりました、
うん、
本当子供の頃の遊びって一体何が楽しいのか分かんないけど、まあ楽しそうでいいですね、うん、
ね、あのこれね、はい、すごいのはこれツイッターから発信されて、
う
ん
う
ん、それがさらにリツイートを生んで本人がそれ見たんですよ、
本当だ、ある
それでそう、で本人さんがそれを動画に撮ってやってみましたという反響が来たんですよ、
すごい、しかもスタート5歳、
そうなんですよ、
すごいですね、
だからそう発想で発想から生まれるゲームもあるし、
でもあれですね、うん、そんなことしてバカみたいではなくて、うん、それを発信してくれるね、
お母さん、
親御さんもね、すごいですよね、うん、いいですね、
やっぱ環境っていいなってちょっと思いましたね、
ですね、これ好きだからきっとそういうゲーム思いついたか、もしかすると巡り巡ってご本人と会えたりね、
うん、
夢が広がりますね、
まあ、これもだからこう、ね、ネットがあったからこそできる、
すごいですね、
あとそのそういった発想力とかね、アイデアあったからできるっていう遊びもありますし、まあこれもね、まあさっきのように体力を使う遊びもあれば、こうやってまあこうやって自分たちのこうね、あのアイデアとかもセンスでね作り上げる遊びもあったりとかいいのかなって ね、まあ、本当なんだこれってなんか今後もなんかいろんな、ね、進化とかしていきそうですよね、
うん、そう思いますよ。今昔の遊び、うん、昔遊びっていうのがすごく流行っていて、うん、ベーゴマとかけん玉とか、
あ、そうですね、
あのね、はい、ね、何が今子供に流行ってるのかな、まあ、最近ですね、100均見るとわかるという、100均です。
100均を見るとわかる、
はいはい、100均に今けん玉並んでるんですよ、たくさん。
お
で、あれっていう感じなんですけど、本当に学童さんとか小学校とかで昔遊びをこう先輩たちにね、おじおばん出てきてもらった遊び、お手玉とか、
お手玉ね、3つできた、お手玉
できなかったです。
豆腐組できた3つ、
できないです
ね、私もできない、
2個までですよね、
難しい、ちょっと
ねとかね、そういう昔の遊びをみんなでとかやっているので、なんかこう子供の遊びをこうほっとかないというか、一緒にやれることっていうのをね、うん、サンシャイン池崎さんゲームもね、うん、一緒にやるしかないですね、うん、これはね、うん、
本当だね、
私できないタイプのです、うん、恥ずかしくなっちゃう。
いやいやいや、ここはもうね、ちょうど一緒にみんなで巻き込み事項にね、うん、あの連れて行こうと思ったんだけどね、うん、ガードされちゃいました、はい、
今やろうと思ったの、
やろうと思いました、
やろうと思ったの、
あ、やろうと思
ったの、ね、じゃあ今度じゃあ番組を変えて別のところで、
そうですね、
はい、あ、ぜひあの打ち上げでやりましょう、
はい、
そうですね、はい、
まあ、でも100均が見たらあの今の遊びが分かるんですね、
う
ん
う
ん、
分かります、傾向が見えて
くる、ちょっと見てみよう、はいはい、面白い、
やっぱり手軽 に、ね、手にしやすい価格でっていうのはありがたいではありますよね、
あの確かにこのねベーゴマもね、今の名前を変えて、なんかさらにちょっとなんだろう、ちょっとゴージャスな感じで、
あ、ベイブレード
ですか、
アニメにもなってベイブレードって、
あ、はい、分かる、反応した、ここちゃん反応した、
ね、ベイブレード自体リバイバルなんですよ、うん、もううちの子がちっちゃい時10年前に1回流行っていて、うん、その時ベイゴマにすごい近くてメタルの素材を使って重かったんですけど、うん、あれ怪我する子が続出したので、
なるほど、
はい、なんで今はプラスチック素材にまたリニューアルして、うん、また今すごく流行っていたりとか、うん、でコマとかも一緒に流行っていたりとか、はい、なんでね、意外とそう捨てたもんじゃない昔の遊びも、うん、今の子たちも十分楽しめるし、うん、決してゲームだけに集中してるわけではないよっていうのはね、うん、ぜひ知ってて、うんうん、いただきたいですね、
はい、はい、とね、あのね、あの後ろでね、ココちゃんがさっきからねピンポン鳴らしたいっていうね、
鳴らして鳴らしてみて、
いい音、うんうん、あのね、あのココちゃんは最近はどんな遊びにハマってますかで、あ、いきなり振られたらちょっとって感じ、
え、今日は何して遊んだ、鬼ごっことかって、
あ、鬼ごっこ、あ、
鬼ごっこやっぱ定番なんだね、
あ、うん、色鬼とか氷鬼とかもありますか、あ、やる、
あ、いろいろあるんだ、
うん、氷鬼って触られたら固まんなきゃいけな い、
っていう、そう、それ知らなかったの、うん、色鬼は何だっけ、
ですか、色鬼は、
うん、いいよ、
あ、何色ですかって聞いて、鬼が赤って言ったらこう去ってる人は捕まらない、
なるほどなるほど、あー思い出した、
鬼はすごい特殊な色とかを言ってきて、うん、ないよみたいな、
なるほどなるほど、
みんなキャーってなるんだよね、うんうんうん、今もやるんですねやっぱりね、
ねえ、
うんうん、
そっかそっか、
ドロ系とかね、あ、軽ドロ、
軽ドロ、私の時軽ドロだったかな、うん、
地域性ありますよね、
これ地域によって言い方がね、うんうんうん、変わるんですよね、
軽ドロ、軽ドロ、軽ドロもある、
ドロ、
やっぱりあるんですよ、うんうん、なんかちょっと嬉しいですね、みんなのびのび走り回ってね、うん、いいですよね、
うん、なんかこうやってまたね、まだまだこうなんだろう、あのさっきのようにあの、はい、あれもこれも中止になっちゃって、あのじゃあ禁止になっちゃってちょっと残念だなと思っていても、うんうん、やっぱりね、まあ、子供たちってやっぱなんだかんだ言っても外で遊びますね、やっぱね、
うん、遊ぶ遊ぶ、うん、はい、はい、
でまあね、せっかく沖縄だし、でまたね海で泳いだりとか、また、ね、
う
ん、どんどんどんどんなんかどんどん体ね使って、
うんうんうん、
で この、まあ、これからねもう12月になっていうことで、ちょっと家にね閉じこもりきりなんだけど、外に外で遊ぼうと、
逆じゃないですか、
なんでなんで、寒いからってこと、
そうそうそう、
あ、いや沖縄暖かい、
ね、逆ですよね、うん、もう今から遊び満載時期ですよ、むしろ夏引きこもってます、う
ん、暑いもんね、うん、
だからやっぱ沖縄の今遊びの課題は、夏の本当に暑い時にある程度、ね、年齢いけばほら外でも元気に遊べますけど、うん、乳幼児の子たちがお散歩行くにも暑すぎてしまって、やっぱそういうちっちゃい子のための夏のあの本当にギンギラ太陽をどう避けながらでも遊べるかっていうのが課題な気がしますね、今からの季節いいですよ、
うん、本当に、
あ、なるほど、あ、そうですね、あ、言われてみればで、
ケイシーさん寒いのが苦手なんですね、
あのどちらかというと、うん、あの冬はあんまりね、あのうちらの時は遊ぶ場所はなかった、うんうん、なんか
場所がなくなっちゃう、
場所というか、 なんかこうみんなで遊ぼうという人が、まあ、いなくて、
あ、そうなんですね、そうそうそう、皆さん冬は何してたんですか、どこに行っちゃってたんですかね、
小中学生の時は、
いや、いや、もう本当にもう家に、うん、家にもなんか閉じこもってて普通にこたつに入って
うん、うん、テレビとか見せたの、
みかんとか食べてた、
見てた、うん、
うん、
でも正月の時だけはなんかたこ揚げとかやったりとか。
たこ揚げね。
たこ揚げいいね。
いいですね。
あ、お正月何やる他に沖縄って。
はい、あ、でも言われてみれば、うん、ね、いやもう今たこ揚げも今できる場所が少なくなっちゃった
し、ちっちゃい頃もそうでしたよね。電線とかがやっぱりあるから、うん、はい、規制されてますよね。
まあ、あのたこ揚げもね、まあちょっとまあいろいろ進化していろんな遊び方もありますもんね。でまたあのそれあのなんだろう、なんかイベントとかそれなんかどっかで、キャラクターでなんか、
ああ、なんかね、全国のどっかでやってるね、うん、へ、あとお正月、沖縄ってお正月たこ揚げの
言われてみればお正月歌とかでね、
家島はでも普通にたこ揚げはしてましたけどね、うん、は、
羽子板、環
境があれば、羽子板はね、
羽子板知らないって言われました。
そうそう、沖縄の人羽子板
って知らないって、何これって。
羽子板でもやってました
ね。あ、やってた、
うん、やってたんですね。
なんかお正月前になるとね、ちょっとしたデパートで羽子板売りに出す
もんね。そうですよね、いっぱい売りに出して、うんうんうん、なんか可愛いラストのやつが欲しくてしょうがないみたいな、うん、
私この間思わず沖縄のリサイクルショップで羽子板の可愛い絵のついたやつを買ってしまった、
いいですね、
買ってしまった。
そうそう、そういうのがね、欲しかった。
そう、なんか漫画で描いたようなそのお正月の生活みたいな、そういえばないですよ、言われてみれば。
福笑い、
福笑いとかね、うん、あのなんだろう、あのスゴロクとか。
ああ、うん、福笑い懐かしいな、うん、あとなんだろう、正月の遊びって言ったら、うん、
私その羽子板もやったことないですし、
まあ、でも知ってはいる、
あ、知ってはいるんですけど、たこ揚げもあんまなかったですね。
あ、なるほどな、うん、この福、福なんだっけ、福笑いとかは。
福笑いもう、
あらあら、
じゃあお正月は何をして、
何してたんですかね、
何したんだろうね。
普通にいつも通り、あの友達と、
あんまり特別なことはなく、
なんか食べ物とかもちろん、あの、
お正月っぽい、
はいはい、親戚で集まったりとか、はいはい、あるので、独特の遊びっていうのは、
その季節のことのっていうのが、うん、ああ、なるほど、うんうん、
またあのね、うん、あの、そういえばお正月の前にもまたクリスマスもやってきますね。
あ、そうですね、
子供たちの大好きな季節でございます、ね、うん、いやちょっと今ふと今またもう、
またこれほら沖縄はまたね、クリスマスのイルミネーションもなかなか少ないし、
本当ですよね、
あったかいし、
そう、出してはいるんだけど、うん、なんか、いや、なんか時期的にな、みたいな、こう、うん、まあ、その気候的に、うん、なんかこの暑さでクリスマスツリー見られても
な、もう思い切ってサマーサンタみたいなぐらい切り替えてもいいですよね、う
ん
う
ん、あ、いいですね、なんか、
でもやっぱり徐々に増えてきてるね、イルミネーションが。
あ、そうですね、以前よりね、
またあのこういうねものは、あのなんかイルミネーションをちょっとなんか、うん、あちこち回って見てみたりとか、うんうん、そういうのもいいですね、
ドライブしたりね、うん、でクリスマスはあの、うん、わらば研究所の初回のゲストにも来てくださったリラキチさんなんかも参加してる、うんうん、サンタランっていう、はい、あの病院に、うんうん、あのほら入院してらっしゃる、うんうん、小児科、うんうん、にクリスマスとかに入院してる子たちにチャリティーをお届けするよっていう、うん、みんなでサンタの格好をして走るっていうイベントがあって、はいはい、そういうのとかも沖縄もすごい積極的にやっていて、うん、南部医療センターとか病院さんに、うん、あのプレゼント持って、うん、サンタさんが山ほどお届けに、うん、はい、サンタの人がいっぱいみたいな、う
ん、
なるんですけど、
なんか木下サーカスはそういう、はい、
クリスマスバージョンとか、
うん、とかなんか、
そうですね、あの特に演出で、うんうんうん、クリスマスバージョンっていうのはあんまりなかったのかな。でも、ね、うんうん、例えばなんか企画とかで、うんうん、あのサンタの格好してきてくれたら、
なんか、ね、
割引とか、なんか特典とかあったら楽しいかもしれない
ですね。そうですよね、クリスマスはみたいなね、
お正月は、着物着てとか、
着物だったりとか、
うん、盛り上がるね、そしたらね、
なんかこうやっぱりね、こうイベントごととしてクリスマスに家族でサーカスもなんかいいですね、うん、夢があって、
ちなみに、
うん、ちょうどクリスマスもサーカスやってる時、
ね、だから、うん、ちなみにこの金太サーカスは31日のみお休みで、
そうですね、年末、
はい、1日からやってます、お正月
12月15日の金曜日にスタートして、うん、チラさんビーチ手前の豊崎タウンに特設会場、あのサーカスといえばテントのイメージなんですけど、す、張ってる、
張ってます、
あ、素敵ですね、
赤いテント、
そうそう、真っ赤な、
いや素敵、
ちなみにホーリーさん、
はい、
じゃあケイジーさんも質問します、はい、この木下サーカスのこの赤いテントの中ってお客さん何人入るか分かりますか、はい、あ、でもケイジーさん行ったことあります、
あの、うん、まあ、木下サーカスもそうだし、あと他のサーカスも昔ね、うん、あのじゃあざっとね、
うんうん、
500人ぐらい、
500人ぐらい、ホーリーさんは、
うん、私一回行った時、うん、予想以上にどんどん入れてびっくりして、うん、どうなってんのみたいな、このあのガリバートンネルってドラえもんにありますけど、うん、ここ入り口入ったら自分がちっちゃくなって、うん、中が広いみたいなぐらい、どうなってんのこれっていう感じだったんです、うんうんうんうん、1000人ぐらい行けそう、
1000人ぐらい、徳姫はどのぐらい、
私も500人ぐらい、
500人ぐらい、じゃあちょっと桃子の方から、
はい、失礼します 約2000人。
1000より上だった。
さらに倍なんだ。
これね、私は思うんですけども、やはり皆さん、後ろの席から見ても、前から見ても、すごく近いんだと思うの。
ああ、最初に。そう
ですね。すごく近いから、多分、すっごく、人数が少なく感じると思う。
やってるイメージ、
入ると意外とコンパクトに収まってるので、一番後ろの席だったとしてもすごく
近いですよね。
びっくり、
圧倒されましたもん、ね、こんなに近くで見れるんだと思って、本当に来たらいつでも行こうぐらいの、はい、こんな経験なかなかない、見れるものも壮大でびっくりして、バイクとかもやりますよね。
そうですね、
バイクがなんかこう円の中ぐるぐる回るやつ、びっくりしてバイクが出てきたみたいな、動物だけじゃなかったみたいな。
そうですよ、そうですよ。
すごいアクロバティックで、ずっと鳥肌立ちまくりですよ。
また途中でそのね、ごめんなさいね、なんかこうピエロの、ね、方が出てきて、ちょっとなんか途中で笑いを入れたりとかね、クスッと、ね、させてくれるようなところとかね、
愉快なところがありますよ ね。
ずっとハラハラドキドキだと疲れますからね。
そう、もうね、緊張しちゃって。
そうなんですよ。
なんですけど、でもなんかこの木下大サーカスさんって全国回ってらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
沖縄だけにずっといるわけではないですもんね。限定でいらっしゃるから、なんていうの？こう
年間
こうなんていうんですかね、ツアーみたいなのを組んで、私サーカスツアーってダンボ、ディズニーランドのダンボの映画のイメージで、あいつサーカストレインがずっと行くんですけど、なんかそういうイメージなんですけど、ほら海を渡って沖縄に来るじゃないですか、もうどうやって来るんだろうと思って、
ですね、移動は、今回海を渡るので船にはなるんですけど、大体は陸続きのところが多いんですけど、でもいずれにしてもですね、大体11トントラックとも大きなトラックがあるんですけど、それが大体100台分ぐらい、
100台、
それぐらいの量の機材だがいっぱい移動
してい
くんですよ。
なんかもうそれさ、100台のトラックイルミネーションで飾ってディズニーランドのパレードみたいにしたらさ、
めっちゃいい。
もう木下大サーカスが今うちの前通ったみたいな、すごかったみたいな、みんなね待っちゃってね、でこう実況中継でツイッターで今からどこどこ通りますとか、すごそう。
それだけでね、
絶対面白い。
PR にもなります
ね。なる、絶対なる。何、私偉い。あ、違う。いや、私が見たい。その壮大じゃないですか、100台。なんかデザインされたトラックとかなんですか。なんかこう意外とクールに普通のトラックなんですか。
クールな普通ね。
じゃあ、ぜひぜひぜひ。
そうですね。大体がですね、コンテナなんですよ、海上用輸送コンテナみたいな、
あ
の周りから見るとすごいシンプルな、
そうですね、あれ塗っちゃいけないのかな、なんかこう、カラーリングしたらダメなんですかね、
その多分コンテナの業者さんが借りたりとかしてるんですからね、じゃあ、
もうコンテナ持ち回りなん
ですよね、全国もあるってことはね、
コンテナをトラックに積んで、そのトラックが走っていく、
そうですよね、牽引していくんですよね、なんか幸せを呼ぶ8号車とか、8号車見たら超いいことあるみたいな、番号振っとくとか、
なんかボランティアで募集したら絵を描くとか、
いいね、すごい、
そう、子供たちにこう、
子供の頃にサーカスから夢をもらった人、サーカストラックに絵を描きませんかとか、すごい良さそう、
ナイス、ナイス、
いいですよね、ね、素敵ですよね、
じゃあもう、じゃあこのアイデアじゃ売ろうじゃ、
で何これ買ってもらえるの、
だからね、
今ちょっと大人の匂いがしました、
大人匂いが急に大人の匂いが、
バラバ研究所の研究資金に
買ってます、
そうしますか、あ、でも本当になんか工夫してもらったって超楽しそうですね、なんかバラバ研究所発信は嬉しいですね、
これまたちなみに年間どれぐらい回られるんですか。
年間で4カ所から5カ所ぐらい、
ね、4カ所5カ所、それで2ヶ月ぐらいですよね、
2ヶ月ぐらい
です、じゃあもう
3ヶ月ぐらいいるよ、
投資ですか、もう
大体どこかではやってます、全国のどこかでは
ほぼ休みなし、
そうですね、公演は、が終わったらまた次の公演、
あ、その、
また
公演で、そうそう、
なんか小さい頃旅一座とか憧れませんでした、なんかこのほら
ちょっとなんか例えが悪いんですけど、なんかチャンバラとやったりとか、の梅沢富美男さんみたいな、
なんかありますよね、こう、なんていうの、ああいうの、
まあ、
旅一座的な旅芸人みたいな、憧れた全国を回って、でなんかこう渡り歩いていくって、こうサーカスのほら空中ブランコのお姉さんとか、やっぱ小さい頃すごい憧れて、素敵な衣装だし、綺麗だし、スタイルもいいし、サーカスのこの団員さんになるのって募集とかあんまり見たことないんですけど、
いや、まずサーカスの会場に来ていただければ、団員募集って書いてある、
書いてあるんだ、
これココちゃん将来
サーカス、沖縄からココちゃん踊れるし、
歌って踊れる、
ね、
今沖縄出身者今2人いるんだよね。
そうなんですよ。
そうなんですか、はい、何をなさってるんですか。
ですね、1人はもうベテランさんで石垣出身でですね、はいはい、もうやっぱりあの憧れの空中ブランコとか、さっきあのハラハラドキドキのオートバイ、
はいはいはい、
あとはあの古典芸もいくつかあるんですけれども、うんうん、そちらもなあの何件か出てて、うん、もう引っ張りだこというか。
古典芸って何ですか。
古典芸はですね、まあ、あの木下サーカスもこういう日本でも昔から残る、うんうん、あの唯一のサーカスになってしまったので、うんうん、そういうあの日本の伝統芸とかっていうのがたくさんあるんですよ。
例えば
、うん、あの逆綱って言ってですね。
何ですか。
傘を持ってですね。
あそう
はい、傘で
和傘持って
持ってですね、それを、はいはい、がバランスになるんですけど、はい、斜めに張った綱を
あの登っていく
し、
シュ
ッて後ろ向きに降りていくし、あの後ろ向きで上がっていくし、背中で滑って降りていくしとか、
わあすご
っっていうあの綱を使った演目だったり、うんうん、あとはあの襖を使った、
襖、はい、そう、う
ん、これよく足芸って言うんですけど、うん、足で襖を
あの回したり、
そう
見た、
回したりひっくり返したり、
だって見に行ってるんだもんね、見てるんだよね、
絶対見てるね、そうね、
なんかちょっと今私扇子の先から水が出るイメージでした。
なんて言うんだっけ、こういうね、ね、
これ羽子板みたい
な持って、れてき
たイメージした、正月でやるイメージね、
うん、でもそういうのもやってらっしゃるんですね。和傘ちょっとほら、素敵な様相に和傘だなって写真があのチラシに載ってるんですけど、はい、こういうのもやってらっしゃるんですね。
ああさっき の石垣の出身の人はこの和傘はやってないんですけど、す
いません、バイクの方か
古典芸のあれでしたね、
うんうん、なんですね、はい、こういう古典芸もやってらっしゃる、はい、でやっぱり見てなりたいっていう風に言う方とかおられますよね。
あ結構ですね、います。この間札幌で公演したんですけど、はい、5年ぶりに今年の夏ですね、
はいはい、
公演したんですが、5年前に札幌公演を初めて見に来ましたっていう女の子が、うん、その年の新入社員で入ってきたんです。この舞台に立ちたい、
はいはいはいはい、
でも最初はあの舞台に立ちたいというわけでは、何かしらこういうサーカ
ス関わりたい
っていうので入社して、今ではもう舞台に立ってるんですよ。
すごいです、
ありますあります、
なれるんだ。
あとは結構現地でですね、うん、アルバイトさんっていうのは接客だったりとか、
はいはいはいはい、
物販の
ブースだったりとか、
うん、そういう子たちでこう2ヶ月ぐらい一緒にサーカスの仕事をやる中で、はいはいはい、私もついていきたいなっていうので全国ついて回ってきてくれる子もいる、そのうちがちょっと私も舞台に立ちたいなっていうことで、実際入社した人もいたりしますし、
うんうんうん、すごい
入り口はもういろいろです。
でも2ヶ月も一緒にね、うん、そこでお仕事やってたら、うん、私、はい、この動物もたくさん出てきて、やっぱりこう動物のショーってこう心通わせてるのが客席から見てても、うんうん、すごい意思の疎通だなと思って、うんうんうん、こんなに動物ともこう分かり合えるみたいなの、うんうん、あんなの近くで見てたら、うん、もうなんかこう映画みたい、こうね、そうね、映画のワンシーンみたいじゃないですか、多分だってそのショーの時だけじゃないわけじゃないですか、
うん、そうですね、う
ん、なんか昔なんかサーカスの映画で、ねうん、悩んでる時にそのなんか虎か何かの前にこう座ってね、悩んでる子がずっと虎に話しかけてるっていうシーンがすごい私印象的で、うん、でもその子ちっちゃくて小さい子がサーカス一緒に親と回ってるんだけど、うん、その親友が虎みたいな映画があったんですよ昔、でそれがね、うん、すごい印象的で、でもそれがリアルにきっとあるんだろうなと思った、裏側見たいなとか、なんかこう仲良くしてたりしないと絶対できないことがたくさんあるじゃないですか、うんうん、
家族と一員として、
ね、仲良しですよね、そうそうそう当然ね、
うんうんうん、もう自分のその調教師さんなんですけど、トレーナーさんも、はい、ライオンたちは実際自分の息子さんもいるんですけど、
はいはい、
もう子供たちと同じぐらい
可愛い、
かもっともです
ね、うんうん、だからやっぱりちょっと意見猛獣ではあるけれど、はい、こうすごい夏くんのテレビとかで見るじゃないですか、
うんうんうんうん、なのでね、
う
ん
う
ん、
なのでね、やっぱそういうのもね楽しみですね、はい、もうぜひぜひね、はい、
木下大サーカスさん、ぜひなんだけどこのね、
はい、
この木下大サーカス、
うんはい、
なんとこのね、うん、もう今回なんとわらば研究所、
はい、
そしてさらにね、桃子さんが頑張ってくれました、なんと、
はい、
チケットが、
おーやった
ー、リスナープレゼント
すごーい、
いたします、
ありがとうございます、
ぜひ来てください、
ぜひぜひ子供たちと
ねぜひぜひのこのね今年最後の、それでまたもしかしたら来年最初のねこの思い出として
本当ですね、
見に来てほしいですね、
はい、チケット
これチケットちなみに、はい、枚数はあ、
はい、
こちら
ジャカちゃん、
ジャカちゃん
枚数はペアで、ではペアで、
はい、
2組ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も応募していいですか。
はい、これは厳正な抽選で、はい、
本当ですね。
はい、ぜひ豆腐牛もぜひ、
はい、応募はどのようにしたらよろしいでしょうか。これ、ね、ケイシーさん、
これはの、はい、じゃあこの、まあ、これオンエア当日の、はいはい、この、ね、25日、
うん、
この日に
今日、ね、
じゃあ、
ね、
あのメールでね、
はい、
募集しましょう。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
募集がね、はい、メールアドレスが、
はい、
わらけん780@gmail.com、
はい、わらけん、ね、ローマ字ね、
はい、
でアットマーク、あ、違う、
ああ、わらけん780@gmail.com、
はい、
はい、ね、まあ、WARAKEN780GMAIL、
はい、
ドットコム
まで、
これにね、まあ、住所ね、はい、お名前で、それで、まあ、あの、まあ、ちょっと番組の感想とか書いていただければね。
そうですね。あと、サーカス行きたいと熱い思いを、ね、
ね、ちゃん書いてくれればね、はいはい、もう私たちも、これはぜひあげなきゃってね。
本当ですね。はい、なりますからね。ぜひぜひ、たくさんの方にね、ぜひぜひ、はい、応募していただきたいですね。まあ、ありがとうございます。はい、ね、皆さん、ぜひ応募してください。聞いてる方ね。はいはい。締め切りなし、
締め切りは、まあ、あの、そうですね。あの、開催が、あ、そうですね、あの、
12月15日、
締め切りはじゃあ翌週の、
うん、
翌週の放送までしましょうか。
放送まで、
はい、
うん、はい、
そこでじゃあその時発表しましょう。
そうしましょう。
はい、あ、いいですね。
ギリギリ放送前まで、
はい、
そうですね、それ難しいよケイシーさん、だって収録だもん、
う
ん
う
ん、今どうすんだと思っちゃった。ダメですよ。
これが12月2日の放送、うん、あ、これが11月25日の放送なので、うん、はい、そうです
ね、じゃ あ、 締め切り12月2日にして、
はい、で、商品当選、あの、発送をもって、
お
お、なるほど、なるほど、は
い、そうですね、はい、まあ、コメントを、あの、いただけてたら送ってるよっていうのを翌週の放送で一応お知らせしましょうね。
そうですね、
はい、
はい、
ぜひぜひたくさんの方に応募いただきたいですね、
は
い、
まだまだハラハラドキドキのね、木下サーカスでございますけど、
木下サーカス、
はい、もう一度最後に、うん、あの、はい、木下大サーカスさんの開催日程は、12月15日の金曜日から、来年の2月26日の月曜日まで、場所は富代市の、豊崎チュラサンビーチ手前の豊崎タウン特設会場、はい、赤いテントが目印できっと目立つんでしょうね。はい、こちらの方で、はい、チケットの方は E プラスファミリーマートさんのね、トローソンチケット、はい、チケットピアの方でも販売してます、前売りのがお得なのでね、はい、ぜひぜひチケットね、あの、木下大サーカスで Google 検索していただいても、公演詳しい内容載ってますので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。
はい、はい、でまたね、はい、あの、結構ね、あの、これ日程後半になるにつれて、
うんうん、
結構あのお席がね、
そうですね、
取れなくなっちゃうっていうことを聞いたので、
ね、うん、早め早め
の、早めの、早めに感動して、
そうですね。
で、また余裕があったら2回行っちゃえって、もう3度も行っちゃえって、
本当ですよ。
公演内容違うので、
そうなんですよ。
そうそうそう、あ、そうなんですか。
日替わりで、あの、少し、あの、変えてる部分もあるんですよ。
そうなんですね。しかも沖縄5年ぶりですからね。
そうなんですね。
また来年来るとは限らない。
その通りです。
そういうことで、ぜひ今年見てほしいですね。
行ってほしいです。
うんうん、
はい、でもね、本当に喋っているとね、時間あっという間。
はい。
あのね、まあ、時間もあと3分前でございますけども。ね、じゃあ、あのですね、一旦ここでね、トークテーマ、じゃあちょっと、あの、まあ、締めまして、ちょっとジングルの方鳴らさせていただきたいと思います。はい、本日のわらば研究所ももうね、エンディングテーマ流れてまいりました。
本当あっという間でしたね。
はい、
はい、
ね、改めまして、今日はあのゲストにいていただきましたミッシーさん。
あ、はい、ミッシーありがとうございます。
木下サーカスの田辺さん、
はい、もも
ちゃん、
ありがとうございます。
はい、豆腐姫、
ありがとうございます。
でココちゃんね、ありがとうね。
ありがとうございます。ということで、
豆腐姫さんは告知のイベントなどございますか。
ないです
ね。聞くなって。いや、でもね、あの、さっきのね、話しましたお店、
そうそう、
改めまして、
う
ん、
はい、
太平通り、
太平通りね、最近新しくのね、あの、あっちのね、な、農連市場が新しくなったんですよね。
そう、ね、うん、はいはい、近いからどっちもね、見に来ていただいてね。
はい、
今日サーターの時2個食べちゃったんです
そう、もう喋りながらもうね、もぐもぐ食べてたんで、
2個食べちゃいました。美味しかったです。
美味しかった。
ありがとうございます。
はい、改めましてありがとうございました。また遊びに来てくださいね。 はい、わらば研究所では皆様からのテーマ、そしてメールを募集しております、
はい、
メールアドレスはね、先ほどのメールアドレスでも募集しております。
はい、
はい、
言わないのメールアドレス、
あ、はい、こちら改めて言いましょうね、
はい、
わらけん780@gmail.com でございます、
はい、うん、アットマーク間に入れてください。
はい、あ、すいません、
アットマーク、はい、わらけん780@gmail.com です、はい、はいはい、
じゃあね、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
ぜひぜひじゃんじゃんお便りください。
はい、はい、ね、まあ、私も、このね、まあ、謎かけ名人と言いながらね、全く謎かけやってないじゃないかってことで。
あ、聞きたい、
はい、
聞
きますよ、
聞きたい。
ケシーさん、
はい、ギリギリで、
今日の謎かけのお題、はい、ます、はい、ココちゃんからです、はい、ライオン、
ライオン、
はい、
なるほど、ライオンね、ライオン、ライオン、ライオンですか、なるほど。はい、じゃあ整いました。
お、すごい、
ライオンとかけまして、
ライオンとかけまして、
ライオンとかけまして、はい、ライオンとかけまして、警察届きます。
警察、はい、はい、その心は
百獣の
王。おー、
はい、あー、すごい、さすが、
すいません、
ピンポンピンポン、
ありがとうございます、
ピンポンピンポン、
イエーイ、
バタバタでございましたが、わらば研究所、じゃあこれで今週はここまででございます。では、担当私ケーシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーホーリーでした。
はい、そしてゲストの、ミスチーさん、それで渡辺さん、それで豆腐姫ココちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。